ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
スケベイスネキュですって始めたくなるような感じなんですが、今回まずご紹介するのが、ビデオフットさんで、光面チキ。これはクリラジの方のアップルンルンのテーマ曲というかオープニングで使われている曲なんですが、この番組にも登場してもらった哲夫さんの、名義でビデオフットさんということで最初の曲ご紹介です。ということで今週は音楽ネタでいきたいと思うんですが、この光面チキ、なんかアップルが光面チキだということで、空耳的に光面チキ、静かな男たちがチェックしてるぞというようなことで、作ったって僕が作ったわけじゃないですけど、作られた曲です。これね、スノーさんはアップルユーザーですよね。
はいはいはい。
ここら辺聞いてもらうと面白いかもしれない。
はい。ファイオニアキアユーメックス She the beeping, pull us out of your elite. One single only more black performer. Skebe Sune Cube.
ということで、はい、アップルの哲夫さんは黒歴史と言ってますが、こう外しちゃった商品とかね、そういったものが
連行してたんですね。
いろいろ出てくるという、
うん、なんか言ってるなとは思った、
うん、
なるほど。
これがね、もう散々僕は聞いているんですが、結構ねリクエストが多かったんですよ、僕が聞いてる限りだけでも。
あ、本当に。
今あのオープニングの曲って売ってないんですか、うん、とか。
あ、売ってないですか。すみません。
で、先日のあのイベントの時に、うん、販売するバージョンということで、完成したということで、なんかね、うん、アップルルンルンっていう形で最初タイトルコール入ってたんですよ、この曲に。
うん。うん、
で、BJ が、アップルルンルンじゃないと、番組名はアップルンルンだということで、でそれを直そう直そうというようなことも言ってたのと、あと細かいところをブラッシュアップして完成したということでね、このエキスポの時に皆さんにご希望の方はということで、エキスポバージョン販売されていたんですが、まあ、お聞きいただいた方は、まあ、リンク貼っておきますので、サイトの方見ていただいて、一応基本的には他の曲と同じスタンスで、前にもご紹介しましたが、まずダウンロードして聴いてくださいと。もうそのものを、CD クオリティのものをダウンロードできるというか送ってくれるのかな。で、気に入ったら、いくらかの寄付をくださいというようなスタンスで販売をされておりますので、ちょっと気になる方は、Apple ユーザーはちょっと必見、必聴か。あのね、これ買うと、ライナーノーツみたいなものをくれるのと、データにも入ってんのかな。いくつかご紹介すると、早すぎたニュートンとか、スリーターポータルとか、
ああ、なんか自虐ネタですね。
まあ、いつか聞き取れたので言うと、まあ、幻のビビンとか、まあ、あといくつかあるんですけど、それは、はい、聞いていただいてのお楽しみという形で、そういった黒歴史みたいなものとか、最初の英語の部分はですね、スティーブ・ジョブスの、
あ、
うん、有名なセリフとか、高慢的ぶりなことを部分にしてあるというような話だったので、ぜひ聞いていただければということで、あともう一曲、これはエンディングに使われている曲です。I Miss Scudgy。 スカジーって分かります？
もうダメだ今分かってくれた。
はい、じゃあ聞いていただきましょう。
はい、
はい。ということで、アイミスカジー、これもビデオフットさんですね。ま、スノーさんはもうお分かりになりたと思いますが、はい、スカジーがいなくて寂しいよと、う
うん、USB に対してはなんて言ってるんでしょうね。
I don't like USB。
あ、そうやっぱりそ
う。わあ、怖いよ。
彼女は、誰とでもつながると。
なるほどね。
スタジーは 7人の人としかつながらない。しかもターミネーターと一緒にみたいな、そんなような歌詞を英語で歌っております。
いや
で、ね、これ後半の方にね BG が登場しまして、
あ、そう
ね、もともとこれ元ネタが、BG がスカジのケーブルを未だに持っているというような話から、はい、BG は君がいなくて寂しがっているよみたいなことも歌詞になっているという。
いや僕も持ってます。
あ、持ってんだ。
はい、だってまだあのスカジーで動くあのマックがあるし。
そうか、
そう、これないと困る。
いや、あのね、今回この曲をネタにしてステージみたいなっていう話も一番最初あってエッセスでね、
うん、
でその後ろでこうプロジェクターで流すのにスカジーのケーブルのアイコンが欲しいって言われて。
あの三角形じゃない、や四角形のやつ。
やっぱそうなの、ひし形2つ、うん、
ひし形2つ
重なってる。
ひし形になんか真ん中に棒があるんじゃなかったっけ、なんかありましたよね。
あ、やっぱそうか、うん、いやそんなような感じだったよねっていう話をしてたんだけど、うん、そのアイコンをね一生懸命探したんだけど、うん、ないんですよ、
うん、
でケーブルも、確かごちゃまんとあったので探したらあると思うっていう話をしちゃったんですが、なくてですね。
わずか10年ほど前、10年ほど前、うん、ところもない。もうちょっと最近でしょうかね。
どれくらいなんでしょうね。
なんだ。
でもごく最近まであったのは確かなんですよね。でも一回ごそっともう、さすがにスカジーはみたいな形で捨てちゃったような感じで、結局なかったんですけど、まあそんな感じで、結構ねこういうなんかツボついたね面白い歌詞をあの鉄夫さんなんですが、はい、まあ、今回のメディアビデオフットということで、曲ご紹介しました。サイトの方へ飛んでいただいて、まあお聞きいただいてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
基本的にはまず聞いてくださいというスタンスでやられておりますので、哲夫さんの方にちょっと連絡を取ってですね、聞きたいぞということで連絡していただければデータを送ってもらえると思いますので、はい、お聞きいただいて気に入っている方は、これ料金決まってないからね、払いづらいじゃ払いづらいんですよね。
そんな、
要はもう100円でも200円でもいいし、1億円でもいいですと、1億円でも拒みませんというようなことで、ただ本当に500円とか1000円とか何百円とかっていう感じでも構わないというふうにスタンスでやられているみたいなので、ぜひ気になった方はお聞きいただければと、
はい、
いうことで、いつもと違う始まり方をしましたが、この番組はただいまでございます。はい、お届けしますのは半助と、
はい、先週非国民ぶりをカミングアウトしたスノーなんですけれど、はい、あのブログが炎上しましてって言おうと思ってブログ作ったんですが、
うん、
あのコメントゼロ件です。はい、寂しいです。
はい、はい、今回このブログにアップするのに YouTube を史上最高時間見ました、高野です。そんなに見たのは初めてだわと思いました。あ、うん、まあチラチラは見るんですけど、そんなにあれこれ追ってっていうのはなかったんで。
あ、そうなんだ、はい、いや、ものすごい勢いで書いてるからさ、普段からそういっぱい見てんのかなと思って。
いや、そんなことないんですよ。あれなん、でも 2,3 時間見てたのかな。でパッパって書いてたんですけど、で書いてわっとあのアップしたんですけど、スノーさんにワンアーティストですと。
いや、すごい勢いだったから。
そうです、
楽しませてはもらったけど、なんか30分以上見るのにかかりました。
すいません。
はい、
まあ、その次は鷹のポップでやりたいと思いますけど、
はい、もうこの3最後のコメントを見ずに上から見ていってしまったので、
あ、すいません、
全部尺に収まるんかとか思いながら見ていったら最後にそういうオチがあったから、ということで今回は音楽ネタ、まあ、冒頭でもお話ししたかもしれませんが、第2回目になるんですかね、それぞれお気に入りのアーティストワンアーティストずつご紹介してという形で、いきたいと思います。私はもう冒頭に紹介してしまいました、ビデオフットニアイコール鉄尾一郎ニアイコール横なんだっけな、なんかね、鉄尾さんって苗字だってご存知ですよね、ふーなんだ、
知らなかった、それ
は鉄尾さんって苗字なんですよ、鉄尾一郎さんなんですよね、
あ、そうだそうだそうだそうだ私ツイッターで見たんで繋がってるのかと思ってました
あ、そうなんですよ、で、そう、そのエキスポの時には話を聞いたんですけど、二次会というか裏エキスポということで飲み会みたいなのをしたんですけど、
はい、
そこの予約をお店の方にアップルンルンの横寺ですって予約 しましたと、
あ、はい、
で横寺って誰ですかって言ったら僕ですって言われて なんで横寺なのって聞いたら、要は鉄尾っていう名前をこう言うとこうはって言われるんですって、
はい、
で他の鉄尾じゃなくて何だったっけな、なんか言ってたんだけど他の苗字に間違えられたりとか、
あ、めんどくさい、
うん、なので、なんかの時にその横寺って言ったらすごい通りが良かったらしくて、それ以来結構そういう適当に言っちゃっていい名前の時は横寺使うんですって言ってたんですけど
すごい
で、まあ、いっぱい名前があるので、まあ、ビデオフットっていうのはミュージックに聞いていただくとどうしてそういう名前になったのかみたいな話もされているので、そのリンクも貼っておきますので、ぜひ聞いていただければと思いますが、元は、なんだっけ、レディオヘッドでしたっけ、
うん、
レディオヘッドの文字入りみたいな感じだそうです、
はいはい、
ということで、まあ、ご紹介しましたが、僕前回何あげたんでしたっけ、前回キスか、
あ、そうでしたね、
まあ瀬戸さん紹介したんで軽めに行くと僕先に行っちゃいますが、はい、キスの次はねやっぱ YMO かな、
はいはい、
YMO がそうキスのあの回をやった時には順番がちょっとよく分かんなくなってたんだけど、
はい、
一番最初はね、僕もしかしたらいとこのうちに遊びに行って、なんか人、親戚中でズバ抜けて頭がいいとこがおりまして、3マイクロとかマイクロソフトとかなんか一流企業を転々としてヘッドハンティングされながらしてるような今はし、やめとこう、高級住宅街と言われるような、なんかリッチな感じのところに住んでるいとこがおりまして、
はい、
結構ねなんか僕長男だから、
はい、
上ってやっぱ憧れてたんですね、お兄さん的な、
うん、
ですごい仲良く面倒よく見てくれる人だったん で, でその人ん家に遊びに行ってやっぱ子供同士でほっとかれるじゃないですか、
はい、
で、ね、中野サンプラザってなんか斜めったビル、
あありますね、
はいはい、
じゃあそうだ、はい、中野サンプラザのね屋上じゃないんだけど上の方の階に、
うん、
なんていうのレコードいっぱい入ってる機械、
ジュークボックス、
あそうそうそうそう、ジュークボックスがね何台も並んでるとこがあったんですよ、
へ
で、ね、なおかつただだ、あいくらか入れてたかな、
うん、ただただ
ってこと、
でもね、なんていうの何台もあるからその、はいはい、かけるとその部屋に音が出るんじゃなくて、うん、それぞれヘッドホンついてて、
ね、
でかけて聞くんですけど、小学3年生とか4年生ぐらいの時だったのかな、その時にそこへ連れてかれて聞かせてくれたのが YMO だったんです
よ、うん、ジュークボックスに、
それまでがさなんていうの、ベスト10見て歌謡曲を聴いて
はいはいはい
はい、
でいきなり YMO 聞かされて、でもなんかすごい衝撃を受けてね、でこれ何ちゅうのって言って教えてもらって、でカセットテープをくれたんですよね、帰りに気に入ったんだったら持ってっていいよとか言ってカセットテープをもらって、もう本当に擦り切れんばかりに何回も聞いたっていうのが始まりなんですけど、そこからお小遣いをもらって、だからキスより先だったのかな、今でいうレンタル CD ショップじゃなくてレンタルレコード屋さん、
レコード屋さん、はい、
あそこに行って、YMO 棚からですねシャカシャカとこうジャケットを拾い上げて、これ違うこれ違うっていうのを、レコード屋さんでこう早くこうジャケットをどんどんめくっていくのってやりませんでした、
ああ
はいはい、
今もディスクユニオンとかフラット寄ってやってしまいます。
そうなんだ今でも。
うん、ほら学校がお茶の水なもんで、あそこディスクユニオンがいっぱいあるんです。
はいはいはい。
あそうですね。
でなんか買いもしないのにフラーって寄ってしまいます。
はいはい、はい。なんか一枚要はね昔の LP だから大きくて、うん、でそれが刺さってるんですよね。
うん、
で。それを1枚ずつ引き上げてみて、これ違うと思ったら次のやつを引き上げて1つ落としてみたいな、どんどん差し替えてこう見ていくみたいなのを、やってたのが YMO だったんですね最初。で最初こう普通に1枚ずつ撮ってたんですけど、隣にいるお兄ちゃんとか素早くシャシャシャシャって見ていくのを見て、あそうやってやるんだとか思って。
そうですね、
最初のうちはもう引き抜いたらもう持ってないやつじゃないですかほとんどが、
あ
それがだんだんこういっぱい借りてって持ってるようになってくると、持ってないやつを探すのが大変になってきて、だんだんそういうのもやるのが早くなってきてみたいなね。でまあでも月にもらえるお小遣いなんて知れてたから、毎月1枚借りたりとか、1枚買ってテープ買うじゃないですか、
うん、
もうそれで終わっちゃうんですよね。
あな
るほど。で CD と違うからもうシーケンシャルじゃないですか、初めからもう最後まで聴かなきゃいけないし、月に1枚しか借りれないからもうそれひたすら聴くしかないじゃないですか。
そうですね、
でもねもう散々それで聴いたのは YMO だったので、 YMO はもうただなんか裏事情とか全然知らなかったんだなっていうのが哲夫さんとお話しするようになってよく分かって、タカノフックで話したんでしたっけ、
はい、
ライディーンの裏話、
どういう話でしたっけ、
ライディーンはおふざけで未来
の黒沢映画の曲
についてはこうなんだろうみたいな、
うん、
そんな風に作られた曲だっていうのを初めて知って、まあそんな散々聞いたのに知らんかったみたいなね、そんな感じですが、かなり聞いたのは聞きましたっていう感じで、まあ未だにたまに聞きたくなって 引っ張り出して聞いたりするんですけど、そのライディーンの話を聞いてもう一回聞くぞと思ったら CD が出てこなくてどっかにあったはずで、ライディーンの入ってないアルバムばっかり見つけ出してなかなか聞けなかったりもしたんですが、そんな感じで、そこからでも意外とこの後、まあ何回か続いく中でご紹介するアーティストが絡んでいたとか、そういうのも後になって分かるというね、まあ、はい、あれだけの人たちが集まってるんで、どっかにはつながるんだろうなっていうのはあるんですけど、そんな感じで、まあ、小学校高学年ぐらいから中学1、2年ぐらいまでずっとそれ聞いてたような感じでした、うん、ということで私は YMO、
はい
はい、
のご紹介でした。で、はい、じゃあ高野さん行きましょうか。
あ、私ですか、
うん、
そう、私も今回選ぶんで、さっきも言いましたけどすっかり盛り上がったんですけど、うん、今回あのまあなんかね、今半助さんお話しされたルーツっていうよりかは、
うん、
私はあのあれなんですよ、あの先日あのちょっとキーボードをもらいまして、
おう、
はいはい、
でそのキーボードで弾きたい曲は何だろうというテーマで探してみたんですけど、
あ、そういうようなテーマ。
そうなんですよ。それでまあいろいろ探したんですけど、うん、そしたらあのトットラングレンのね、
はいはい、
あの歌に当たりまして、 Can Feel Still Be Friends というね、
うんうん、
曲が当たりまして、まあこれ見てもらえば分かるんですけど、うん、先日ねなぜか知らないけどなんか NHK で突然あのライブの特番がありまして、
う
ん、なんかあのしかも1990年に東京でやったライブっていうのをいきなり再放送かなんかしてまして、
うん、
で見てたらもうなんで私これ1990年やったら東京行ったのになんで見逃したんだろうとかってものすごい思ったんですよ。よく考えてみたら私その頃多分大学受験だったんですね。浪人生だったんで多分知らなかったんだろうと思う。
そりゃ無理です、
うん、はい、でなんかね、
うん、
はい、なんまあ好きトットラングレン好きと言っても私あの実はベスト版ぐらいしか持ってないんですけど、まあでもあのこの歌はなんか確か2枚目ぐらいに入ってて、なんかね雨の日になると異様に聴きたい曲なんですよね。うん、なんか居出しのイントロのところとかがものすごいなんか雨に合うっていうか、
うんうん、
もう雨の降ってる日に聴いたら最高っていう感じなんですけど、
うん、
で、まあ、まあ今回見てて選んでて、ああこの曲弾きたいなと思って、
うん、
でまあそこの Can We Still Be Friends でいろいろ検索かけてたらですね、うん、なんか鍵盤がこう出てきたわけですよ画面に。
はい、はい、
なんじゃこりゃと思って見てみたら、うん、なんとその弾き方を YouTube で公開している人もいまして
、
うん、なんという時代だ。でなんかそのそうこの曲弾こうと思った時に、あ、楽譜どうすんだろうと思って、
うんうん、
楽譜どうやって手に入れるべこの田舎でとか思ったんですけど、
はいはいはい、
でまあまあインターネットとかあるじゃないですか、
うん、はいはい、
でまあそれで一気に頼んでもいいんですけど、なんか楽譜って異様に高くって2,000〜3,000円とかするじゃないですか。
そうですね、うん、
ねえ、うん、でなんかダウンロードサイトもあるんですけど1曲200〜300円とかして、
うんうん、
なんかいまいちなアレンジなんかいいような気がしたんで、
はい、
これはどうしようかなと思ってたら、なんとこの YouTube に弾き方をそのまま
あ
してる人がいまして、
へえ、
なんという時代なんでしょうという。
しかしだよね、うん、あれ
ね。まあ途中なんかエラーはしょったりなんか、うん、よくあのそう気に入った曲が、まあ、あの一日中頭になってる状態がこの状態なんだろうなって思うんですけどなんかこの曲が今日一日中頭の中で鳴ってたみたいな状態で撮ったらなんか異様にエンドレスループになっちゃって途中順番がぐちゃぐちゃっていう、うんなんですけど、まあでも和音の押さえ方とかどうするか、うん、もう多分見たら分かるんで、
もう
ちょっとあれカメラがさ逆さまになっててさこれうん、これでどうやってとか
対面状態で撮ってんの。
そうなん、そうです
か。いや違いますよ、俯瞰ですよ。
あ、僕なんか僕にはあれ裏側から撮れてるように見えて これどうやって抑えればいいんだろうと思った。あ、そうなんだ。いや、取ったらいいんだけど。あのまま、あのままで。
だから、鍵盤、自分がこう、鍵盤。
自分側で弾く感じになってます
ね。なってますね。だから、逆にはなってて、ちょっと変な感じなんだけど。う
ん、ああ、そっか。あ、なん
て。あ、ただあのそう、どこ押さえるかとかは丸分かりっていう。
なんか、あ、はい、分かります。
ライブでよくあの中継、ライブ中継とかあると鍵盤一応見えるんだけど、なんか斜めからだから全然分かんないんですよね。ただこれはなんかこう逆なんだけど、鍵盤がもうとにかくずるようにしてるから、
これ
どこを押さえればいいか分かるという。
逆は奏者の視点じゃないの？
奏者の視点なんですけど、うん、なんかこのカメラがあの聞いてる人の胴体を向いてて、うん、
でんぐり返しして見てる感じ。
でんぐり返し見てるような感じはするんですけどね。
なんか見てるとね、なんか前転しそうになります。
そうなんだ。
でもコードが出てくるといいね、これね。
え、
コードが出てくるでしょ。
そうだ、コード出てくるですね。まあ出てきてます
。左手の押さえるキーの音が。
そうそうそう。キーをどのキーを押さえてとか分かるんで。
あ、そうなんだ。
うん、
あの文字で出てくれるんです。
うん。
ただどうとかねとかじゃないので。
学校がさらとか言うんじゃないんですけど。うん。まあでもこれで大体分かるだろうなという。
あ、そうね。ちょっと。音楽
今度の
やった人
ですね。うん、
そのトトラングレンのやつしか見てないんだけど、トトラングレンってギタリストなのかと思ってた。
いや、ギタリストでっていうか、まあいろいろやる人、もう全部できる人なんですよね。
あ、ギターもするの？
うん、ギターもするし、あのキーボードもするし、ドラムも叩くし、もう全部できる人なんですよ。
ああ、ドラムかな。へえ、うん、なんか、え、あの歌ってた人がそう？
そう、歌ってた人がそうです。
へえ、あ、なんで
も。で、まあそうです、70年代ぐらいからずっともう、あの、まあバンドでやってた時期もあるんですけど、うん、もう
トトラングレってバンドでやってた時、バンドの名前は何？
ね、バンドがユートピアだったかな。ごめんなさい、間違えてた。
トトラングレ名前は知ってんだけど、なんかね、こうやって歌を歌ってる人のイメージじゃなかったって。
ああ、そうなんですか。
なんで知ってんだろう俺。
なんでしょう、うん、誰かの、あのプロデュースしたとか、そんな感じですかね。
わかんないけど、うん、
幅広いから何かと、
そうなんだ。トトラングレのアルバム買ったらどういうイメージなの？歌歌ってるイメージなの？
うん、歌ですね。
あ、そうなんだ。
歌で
だけみたいです。はい。
あ、そうだ、ユートピア、そうだ、ね。
有名は有名だよね。
そうですね。うん、時々思う、まあ、私 J-Wave とか聴いてても思い出したように曲がかかるし、うん、思い出したように。うん、もうなんかそう、まあ、あの、そう、この頃のね、トットラン、90年代のトットラングレー見たかったなっていうのはあるんですけど。
そうだ。
うん、まあ、最近もね、ずっと、東京とかね、大阪とかには来るんですけど、
うん、来てたりするんだ。
来てたりしますね。でも行くか行かないか本当に寸前まで悩むぐらいなんですけど。
ああ、そうなの。行けたら行きたいなって感じなんだ。
まあそうですね。ただなんかブルーノートでやるとか書いてあると敷居が高いような気がして。じゃあどうしようとか。
遠い、
そんなに、まあ、遠いとかいうのもあるし、なんかもうステータスが高いというか、
なかなかチケットがあれかもしれないね。
うん、高いのは高いですね。
まあ、まあ、数とかもそうだし、う
ん、ないですしね。
もう将来、
そうですね、あのディナーショーまではいかないですけど、まあそれはそんな感じみたいなことでね。
ブルーノート一回行ってみたいんだけどな。そういう敷居の高い感じのところなんだ。
まあ、でしょうって感じですよね、だからね。
いや、なんかマーカス・ミラーが来た時ブルーノートなんだよね、大体ね。行きたいなと思いながら、
なんかで夜2回公演とかでね、大体ね。
なるほどね。 かな。それはいつぐらいから聞いてたの？
だからでも高校生ぐらいに先輩、やっぱり先輩からこの人はいいよみたいに CD 借りたんですかね。
あ、でも CD なんだ。
CD でしたね。CD の頃、それが CD が出た頃で、
うんうん、
そうですね。CD 出た頃でしたから。
うん。
うん、それでまああの2枚組のベスト版を買ったんですかね。
うん、
それ未だに持ってるんですけど。
うん、そうなんだ。
それでねずっと聞いてますけど。
なるほどね。
だからまあ今度のまあ休みが。休みの日にはですね、
うん、
あのキーボードをパソコンの前に置きましてですね、それ見ながらやってみたいと思ってるんですけど、もうトットラングリンはさらっと弾けるようになりたいなと思います。
もともとやってたの？
あ、私なんかエレクトーンをね、
うん、
前そんな話してたよね。
そうですそうです、うん、幼稚園から中3ぐらいまでやってたんで、
うん、
で前まあ一応メロディーとかだけなら耳で聞いて弾けるんで、
うん、
大体の曲はですね。
すげえ。
だからちょっとそれをねもうちょっと頑張ろうかなっていうところで、
あのキーボードネタでやろうって、はいはい、
はいはいはいはい、
ネタを上げておりますけど、
はい、
はい、ぜひぜひ。
そうですね、
はい、
僕もそうだ、幼稚園の時はやってたんだ、オルガンだけど。
あれ娘さんとかはピアノはやってないんですか？
あ、娘やってますよ。
ああ、じゃ あ,
あ、はいはい、
じゃあ今のね教育事情って音楽事情ってなんかすごいんだよね。ね、なんか僕なんか30年以上前だから、
うん、
覚醒の感があります。
そうですか。
そうです。
なんでなんか違うの？
まあ撮影でね音楽系の学校とか行くんですけど、
はいはいはい、
やっぱり機械が違うので、
ああ
そうひゃーって感じですよね。
うん、
この間その僕も安いキーボードを、もうピアノを売っ払ったので LP があったんですけど、それが音が出なくなったから払ったんだけど、どうしても寂しいから、
うん、
っていうのでやっぱりキーボードを買いまして、そしたらそれの機能にびっくり仰天して、
本当ですよね。
うん、
うん、
なるほどね。そっか。いや僕は幼稚園の時はやってたけど、もうすぐ嫌になりましたね。
大体の人はそうですね。特に男の子で続けられるっていうのは僕らの頃は少なかったと思うんだけど。
うん、
いやでもなんかね、大人になってからそのピアニストのアルバムとか買っててさ、ベーシストかピアニストを買ってたんですよね、
はい、
そのジャズを聴き出してから、
はい、
だから、いや、やっときゃよかったと思って、かっこいいなと思って、キーボードとかやってる人はすごい尊敬しちゃいますね。だって音10個だよ。分からんてって感じですよね。だからドラムはやってたんだけど、ドラムは頑張っても4つじゃないですか。
ああ、
はいはい、
そういう比較は、まあ、あるんでしょうか。よくわかります。
だって10個って、まあまあはい、はい、まあドラムもいい加減だったのであれなんですけどね。はい、じゃあ。最後スノーさん、
はい、
行きましょうか。
はい、実はあのヘビーメタル大好き。
これ意外でした。
そうです、ヘビーメタル親父なんですけれども、はい、あのねうちはなんか両親がまあクラシックとか洋楽は好きみたいなんですけど、どっちかっていうか、うん、まあすごいクラシック好きだったので、
うん、
僕自身もポップスっていうか、そういう歌謡曲とは全然聞かない子供時代だったんですね。
うん、
で中学校の時にあのこうちょっと近場で引っ越した時に新しくあのできた友人が、まあ、ロック好きで、
うん、
これ聴いてみろよって言って、
うん、
ポンと渡されたのがこのライブインジャパンだったのかな、あの 日本のライブ版のこのエキサイターというジューダスプリーストっていう入っているあのアルバムで、はい、もうなんかぶっ飛びましたね。本当にもう頭こうなんですよ、金槌で叩かれてこうノコギリでギコギコされた感じ。はい、もうあの洗脳されたというかなんていうか。
びっくりでした。何が上がってるのかなと思って、なんか、はい、バタバタして見れてなかったんですよね。
あ、
でもそういえば今日だとか思って、見てみたら、
はい、
これとか思って、はい、っていう感じだったんですよ。
はい、
で、ジューダス・プリーストにトトラングデンでしょ、
はい、
どっちも名前は聞いたことあるんだけど、どっちもよく分かんないっていう感じだ
った。そう、そうですね、これ70年代後半から80年代前半にかけてものすごく、まあ、ヘビーメタルって言ったらジューダス・プリーストっていう感じで、
うん、
流行ったというかね。
でもさ、
はい、
角さんがいくつの時？
中学生なんで。
あれ中学生？
中学生。はい。中学校の 1,2 年生ですか、
ね。
このエキサイターが入ってるのは1978年なんですよ。
うん、
アルバムは。
うん、
ちょっと前かもしれないですけどね。
うん、まあ、
その友達自体なので。
うんうんうん。そうか、じゃあ僕はキスとか聞いてその後いろんなところに行ってる時にはもう出てたんだね、
うん、そう、う
ん、だからね、ヘビメタって、
はい、
高校2年とか3年ぐらいのイメージなんですよね、
あ、
僕の中では。
それは第2次ヘ
ビメタじゃないですか。ああ
、そうなのかな。あれなんですけど、
うん、
この後、ちょっと一瞬下火になってっていうか、やや下火になって、
うん、
多分、アイアンメイデンとか、
はいはいはい、あ、そこだ。
その辺が出てきた。
そこだ。
でも、その辺はみんな、この、まあ、ジューダスとかが、
うん、
まあ、元って言ったら怒られるかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、ジューダスは開拓者なんですよね。
ああ、そうなんだ。そうアイアンメイデンとか聞きましたね。
ああ、
アイアンメイデンとか、
うん、多分同じこうなんていうのか、スタイルっていうのか、
うん、
音作りとか、
うん、
かなり影響はその後期じゃない、それこれ、うんうん、ジューダス以降、
はいはいはい、
ヘビメーターバンドの原型になってると思うので、うん、
なるほどね。
じゃあね、はい、
なんか ああいうのがかっこいいと思って聞いてたと思うんですけど、僕もね、
はい、
アイアンメイデンとかも結構聞いたし、
うん、
だけどなんか今見たらさ、なんか疲れるね。もろ親父なのかね。なんか、ジェニー・リー・グッド上げてくれてますが、
はい、これはね、
うん、
ジョニー・ビー・グッドは僕知らないかったんですけど、
うんうん、
まあ、ジョニー・ビー・グッドの、チャック・ベリーを調べてたんですね、たまたま。
はいはい、
ジョニー・ビー・グッド自身は、あれ、バック・トゥ・ザ・フューチャーで、
はいはい、
マーティー・マクライが、
うんうん、
弾くのが面白くて、
うんうん、
それで知ったぐらいなんですけど、で、あんまり、それほどアメリカンロックっていうか、ああいうの、うん、ロックンロールはそんなに詳しくないんで、
お
うおう、だからジャック・ベリーってそういう人かっていうのはちょうどあの頃を知ってっていう感じですかね。で、まあ、この間何年か前、1、2年前にちょっとうちでバック・トゥ・ザ・フューチャーブームが起きました、ね、うちだけの話なんですけど、でその時にジャック・ベリーこんなんだよっていうので、
うん、
元はこれだからっていうので息子に見せたいと思って、ジョニー・ビー・グッドを YouTube で検索したら、
うんうん、
このジューダス・プリストのジョニー・ビー・グッドに ぶつかって
なるほど、
たまげたわけですよね。
はいはいはい、はい、
なんだこれはと、
うん、
まあこれはこれであの、プロモーションビデオだと思うんだけど、
うんうん、
このダイブがねまた面白いというか気持ちいいというか危ないというか
まあでもこんなんでしたよね。
あ、そう、
あのヘビーメタの、
そうですね、あれですね、まあ、これは多分撮影のためのだろうと思うんですけどね、
あ
じゃないかって気はするんですけど、だってマイク前にカメラに向かって飛んでくるしね、そんなぐちゃぐちゃなところにカメラは入っていけないだろうっていう感じがする、うんうん、あまあちょっと真相はよくわかんないですけど、
うん、
これだいぶあの画像があんまり良くないので、
うん、
演奏してる人たちの風景がよくわかんないんですが、
うん、
割と最近で割とおじさんになってると思うんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
そう、そのもの知らないからあれなんだけど。
あ、そう、あのね、もう50過ぎというか60に近い、ね、サッチなんですが、今はもう革ジャンにあのスタッドって言って、秒がギザギザ
して、はいはいはい、
もうあのハーレーに乗って登場したりとか、あのすごい悪い、ぶった感じなんですけれども、
うんうん、
そのスタイルが出る前に僕はこれ聞いたんですよね。それがこの1978年のジュダスで、格好が全然違うんですよ。
いやごめん、あ全部見れてないのかな。チャックベリーは見た。
あ、はい、
一番上とチャックベリーは見た。
あ、そっか。で3番目このエキサイターが一番僕にとっては懐かしいバージョン。
あ、そうだったんだ。
はい、そうで、あれなんですよ、衣装が違うんです。まるで、うん、ジョン・トラボルタ、
うん、
サタデーナイトフィーバー、サタデーナイトフィーバーがっちゅう、そういうヒラヒラした衣装で、
あ、そうなんだ。
そうなんだ。このギャップがまた面白くて、
うん、そういう格好でやってるのはああいう感じなの、ヘビメタ。
あ、そうですよ。
そうなんだ。
当時まだヘビメタにそのああいうなんていうの、 SM チックなっていうか、
はいはいはい、
ゲイチック、ハードゲイチックな、そういうコスチュームはなかったんです。
おお、なるほど。
あのヘビメタルって言葉がまだできるかできないかだったから、あのファッションが特になかったんですよね。
ああ、なるほどね。
あのでこの人たちがそのレザーを着るようになったのが、多分これは1979年ぐらいかな、
うん、
の、 あのアルバムの時に、
うん、
ジャケットを見れば分かるんですけど、
うん、
それっぽいジャケットなんですよね。
うん、
あのこうナチっぽい帽子っていうか、そういうのにサングラスっていう、
うん、
あの顔が映ってるジャケットなんですが、
うんうん、
そのあたりからあのこういう革ジャンになった。
ああ、なるほど。
別にファッションはねっていうか、その動いてるジューダス・プリスト見たことないので、その中古時代は、
うん、ああ、はいはいはい、はい、
YouTube もないし、
うんうん、
あのレコードジャケットと、
うん、
についてる写真とレコードだけで、
うん、
音だけだったんですが、
うん、
このあのエキサイターはのこのシャウトとね、
うん、
あとギターのリフが素晴らしいっていうのがあって、
うん、
あと良かったのが、このライナーノートってあのジャケットには必ずついてきますよね、
うん、
日本語のなんて言うんでしょう、
はいはいはい、
解説、
うんうん、
で伊藤清則さんっていう方、
はいはいはい、懐かしいですね。
懐かしいでしょ、
うん、
学会これジューダス・プリスト大好きで、
うん、
大好きで、あの僕はこのジューダス・プリストのこのアルバムをあの棺桶に入れるとか言って書いてあるそこがなんか僕のその、
うん、
ジューダスをあの紹介してくれた友達のツボにはまったらしくて、
うん、
同性則すごいよとか言って、このなんて言うんでしょうね、こう煽り具合っていうか素晴らしいと言ってて、で僕もそのちょっとそういうあの書き方というかね、文章にやっぱりやられたところがあって、
うん、そうなんだ。へえ。
でね、
はい、はい、どうぞ。
すいません。
はい。
でね、あの伊藤正則さんね、 話いきなり飛びますけど、岩手県の出身なんですが、でね、はい、僕ね、東北北海道の人はね、ヘビーメタルにハマる率が高いっていうか、ヘビーメタル支持者だと思うんですよ、実は言うと。
またそれ。そうなの？
はい、ね、エキサイターとか、この辺のギターのリフを聞いてもらうと分かるんですけど、あのね、津軽三味線なんですよ。
ほう、
あのリズムが。
ほうほうほう、
あのそのまま多分津軽三味線でやれる感じなんですね。
へ、
なんでなんかやっぱり東北北海道の人はの血にね、あの
ヘビメタのあれが、
ヘビメタのね、あの特にギターの、あのジャガジャガいう感じが、あのシンクロするんですよ。
そうなん
だ。でね、あの伊藤さんのプロフィール見て、今さっき見たんですけど、岩手県花巻出身って書いてあって、まあ、ちょっと津軽とは離れてるけど、東北なんだって妙に納得したの。
そうなんだ。
素晴らしいかも。
なるほどね。
そで、この伊藤さんにもちょっと憧れたり、一瞬憧れたものがあるんですけど、いや、そういう音楽評論家ってかっこいいよねとか思ったことがあるんですが、その10年後っていうか、今から10年ぐらい前かな、7、8年前ですね、あの、伊藤さんを撮影する仕事がありまして、半助さんと一緒に仕事をしてたところの、その、あの、
なるほど。はいはいはいはい。はい、
あの音楽生活っていうあの雑誌で、あの期間本だったんですけど、
はいはいはい、
はい、わずか4巻目ぐらいで潰れましたけど、僕がやると潰れるっていう話があるんです
よ。インタビューカットかなんかだと、
インタビューカットっていうか、なんか企画もので伊藤さんがヘビメタル、ヘビメタ学園みたいのをやるっていう、それであの先生役でやるっていう、そういう企画があって、雑誌の中で、
そうだった、
伊藤さんの写真を撮らさせていただきました。もうその時もう真っ先に浮かんだのはジューダス
だったんだ。
これあるって。いや、これ探しても、僕は持ってないんですけど、LP 探して持っててサインもらおうかとか思ったんですが、もうなんか話が来たのが全然実際だったので、 LP レコードは手に入らなかったんですけど、入れられなかったんですけどね。
お話はされたんですか、その時。
いや、もうただひたすら撮るだけって感じですかね。でもちょっとポーズつけたりしましたけど、伊藤さん。
あ、そうなんだ。ちょっとこうしてくださいって。
はい、そう。さあ、とか言って。なんかカメラマンになってよかったなってつくづく思いました。
そうなんだ。でもなんか俺らの中では伊藤清則ってなんかちょっと小バカにしてたような気がするんですけどね。
こういうハードロックとかヘビーメタルを、あの、まあ、日本の中でこうね、日本の音楽の中で、音楽シーンの中で、やっぱり盛り上げていった、なんて言うんでしょうね、舞台裏ではないですよ、表に立ってたから、そういう、あの、一、なんて言うんでしょう、役者というか、
そうい
う感じですよね。いろんな、
でもさ、本当に好きなんだろうね、結構、ずっとやってるよね、ヘビ。
あ、今だに。はい、
今だに。今も、ね、今もあれですよ、FM802 でね、4時間ぐらい番組やってるんで、やってます、やってます。やってます。
あれ、ベイ FM もやってますよ。
だ、各地でやってるんじゃないですかね、今ね。
土曜日
と
か
にやる。そう、そう、あと、有線にも番組、伊藤清則さんの選曲した番組っていうのがあるし。
そう、
ね
え、すげえ。やっぱりそこまで突き抜けてるとかっこいいよね。だけど、なんかさ、勝手なもんでさ、その、ヘビメタを聴いてるような頃はさ、伊藤清則とか、どのこうのとか言ってるんだけどさ、そこから引いちゃって、なんか他のジャンルに走り出すとさ、伊藤清則まだヘビメタやってんぜ、みたいなんで、結構、バカにするネタになってたりとかしてたんだけど、でも本当に今までやってるっていうのは、すごいね、その貫いてる感じはね。
いや、多分津軽、津軽の東北人たちなんですよ。
そうだ、
僕もあのしばらく全然聞かない、ジャズとかやっぱりそう軽い方、軽い方っていうのはあれなんですけども、うん、の方ばっかり聞いてたんですけれども、うん、あの、まあ、ジューダスをこれこれで、ね、見て、うん、あのなんかまだ聞き始めるような感じがします。
そうなんだ、
まあ、常にもう CD あの買ってあるんですけど、うん、意外とね、ただ、うん、当時思ってたよりおとなしい曲ばっかりなんですよね。
あ、うん、そう、
うん、特にこのエキサイタ
ロって、そうなんだ、エキサイタ聴いてみようかな。
じゃいや、この曲が入ってるステンドグラスっていうあのアルバムは、うん、ジャケットこそ結構派手なんだけど、うん、あの割とスローだし、うん、あのこう重い感じの曲が多くて、へ、特に初期のやつとかってもろなんか演歌なんですよね。
あ、そうなんだ。
歌が、歌も詞も、
へえ、
そうなんだ。歌っていうかあのメロディーも、うん、詞もね、
うん、いやでも最初のジョニー・ビー・グッド見てさ、とりあえず見とかなきゃと思って見たんですけど、
はい、
あ、確かにこういうの昔聞いてたねとか思って見てたんだけど、結構途中辛かったね。
そうですか。
もうなんかジャック・ベリーの方が全然かっこよく聞こえるのはどうしてだろうとかって悩んじゃったよ。もう親父なんだなとか思ったん
ですけど、いや、去年か一昨年か来日してますけど。
あ、そうなんだ。
なんかブログとか見ると、うん、いっぱいこう同世代の人たちが、うん、素晴らしい、
そう、
泣いたとか、
まあ、
始まる前から泣いてるとか、
そうか、気づきたらそんな感じ時間もな。いやでもヘビーネタはちょっときついね。
いや、まあ、そうですね、僕やっぱこれは血なのかなとは思うんですけれど、あとはね、
そういう時代にいっぱい聴いてた曲ってのが懐かしかったりとかね、
うん、そうですね、
そういうのもあったろうしね、うん、
あの、まあそれもあるんですけど、結局今のヘビメタとか、あとちょっとジャンル違うけど、うん、あの、なんだっけ、マリリン・マンソンとかも詩の内容とか結構似たような感じの、こう、結構冒涜的な詩が、うん、ない、あ、そういうのに惹かれちゃう。
あ、そうなんだ。その冒涜な感じがいいの。
はい、うん、やっぱりロックは 反権力というか、反正義というか、反正義とかではないけど、まあ、こうアウトサイドな感じが、うん、いいですよね。
うん、
あの、これから11月、12月は、あの、うん、なんだっけ、あの、さっき言ったマリリン・マンソンが僕のローテーションになるんです。うん、
お、
何聞いてもクリスマスソングになっちゃうので、
お、
あの、FM 局とか、あと、
う
ん
う
ん、
そうです、
あ、ここで、ね、iTunes の FM 局って、FM 局とか、iTunes のジャズ系とか、
ソルスジャズとか、
聞くんだけど、みんなクリスマスになってくるので、うざりして、あの、
そこでヘビメタに走ると。
あれ、パンソン
なるほどね。
知ります。
はい、ということで、今回音楽ネタ、ビデオフットイコール鉄尾一郎イコール横寺と、YMO とトッドラングレンとジューダスプリスト、
はい、
届けしました。次回は何か出てくるのかお楽しみにしていただければと思います。ということで今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、全然話違うんですけど、あの、ケージコロンボの、はい、うん、写真家の、が犯人っていうのが、多分これをが配信の日ぐらいにあるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
遅いかもしれないけど、見てください。
はい、
はい、スノート。
はい、高野でした。
はい、では、また来週。